南無蓮華経南無蓮華経南無蓮華経我深く難事らを敬もあえて驕慢せずゆえんはいかん難事ら皆菩薩の道を行じてまさに砂仏することをうべしと南無法蓮華経南無法蓮華経南無法蓮華経
はい、法悦の日々の470ページですね。470ページの弁土のご消息ですね。弁土のご消息はい、筑後坊三味卒等おばっていうところね。じゃあ一緒に読みますね。はい、弁土のご消息にのたまわく筑後坊三味卒等おばいとまあらば急ぎ来たるべし大事の訪問もすべしと語らせたまえ重々美馬社等の要門を大帳にて騒動と神言の表の消息の裏に佐渡坊の書き手騒動と総じてせせと書きつけて騒動ものの肩かろうき取りて旅将来神なくして一死に多く用事を申すなり筑後坊日露三味坊日清卒のあじゃり日光たちにいとまがあれば急いで来るように伝えてください。大事な訪問を話すからとお話しください。なお重々美馬社論などの寛容文を消録した大状と真言の表を手紙の裏に佐渡坊日光が写したもの、その他にも丹念に書き留めた書物など軽いものはお届けください。紙が不足しているので一紙に多くの要件を書きました、この御所はですね建治2年の7月の21日、大聖人様が弥勒部においてですね55歳の時に、書かれたところの お手紙なんですね。それでこの手紙の宛名の弁殿っていうのはですね、日照のことです。日照六老荘のこの日照ですね、この人は、大聖人様と同じですね、この房総の出身なんですけども大聖人様より一つこの年上なんですね。それで、大聖人様は1222年の生まれですから承久4年の2月の16日の生まれですから、この日照は1221年のこの生まれなんですね。それで、15歳の時にですね 大聖人様よりも出家は遅いんですけど、15歳の時に天台宗のこの坊さんに、として出家するんですね。でその後ですね、何年後か分かりませんけれども、比叡山に登って、それでこの天台のこの勉強をするわけなんですね。それで、天台宗の坊さんとして、一人前にやっていけるんじゃないかというふうに思ってた時に、この大聖人様が建長5年の4月の28日にこのふるさとの清澄寺でこの南妙法蓮華経の法でなければ仏になることができないんだということを、この訴えられたことをこの人づてに聞いてですね、それで大聖人が所を追われてですね、地頭の東條景信に追われて鎌倉に行ったということを聞きつけて、それで大聖人の後を追って、それで大聖人のところにその会いに行って、それで大聖人と議論をして、話し合いをしてですね、それで、あ、これは自分は天台宗の坊さんを辞めてこの日蓮のこの弟子になって出家し直さなければならないというふうに考えて、建長5年の11月にこの大聖人様の弟子としてこの帰依するわけなんです。そうね。つまり大聖人様が見た比叡山、真言宗も禅宗も念仏宗もごちゃ混ぜのこの比叡山をこの日照も目の当たりにこのしてきたわけですね。でその目の当たりにする中で、こんなんでいいんだろうかということを日照もその思ってたということなんですね。それで大聖人が、天台宗はこの法華経一本にその帰らなければいけないんだというその話を聞いた時に、これはもう日蓮の弟子として生きていかなければならないというふうにこの日照は考えたわけなんですね。この日照ですね。で日照は、鎌倉かこの千葉の方にこの出て、それでその学問をこのしてたわけなんですね。だから大聖人は日照のところにこの手紙を書いてですね、筑後坊、筑後坊っていうのはですね、これも六老僧の一人の日老です。日老ですね。日老は実は、日照のですね、日照がおじさんに当たるんですね。おじさんに当たる。だから直接、大聖人の弟子であるんですけど、日目聖人が日光聖人を師匠として出家したように、日老も日照をこの手がかりにしてこの出家しているわけなんですね。だから直接の師匠は日照ということなんですね。それで大聖人様から見れば孫弟子ということにこのなるわけなんですね。で、この日老も、大聖人と同じでその千葉県のこの下総のこの出身と、それはそうですよね。おじさんの日照がその暴走にいるんだから全然、今の時代だったらおじさんが北海道にいますとかいうことはありますけども、昔はそこで生まれてそこで死んでいくという、もう、その何て言うんですか、住むところの自由っていうのがほとんどありませんから、ですからそういうふうな、この大聖人と同じこのふるさとのこの出身ということなんですね。 それであの辰の口のこの砲難がこの起きた時に、その弟子や信者さんもこの捕らえられて、そしてその日蓮の信仰している人間はその危険人物だということでですね、五人土牢御所っていうのがありますよね。五人のこのお坊さんが土牢にこの捕らえられた。でその代表がその日牢なんですね。だから日牢宛てに五人土牢御所はこの出されているわけなんですね。で、それまでにこのした、この日牢なんですけども、大聖人の亡くなった後に本尺一、本門も釈門もお釈迦さんの教えだから一緒だということをこの言い出してですね、それで日光聖人についていくことはできないということを言い出して、それで身延の墓の当番もこのサボるというか身延に行かないで、それでその離れていったこのわけなんですね。でこの日露のこの門下が要するにその今の身延のこの中心になってるわけなんですね。それで日露はですね、日露は大聖人が伊豆伊東に流された時に、この海に漂っていたっていうところのお釈迦さんのこの小さな仏像をですね、このずっとその大聖人は懐に入れて持っていて、それでそのなんていうんですかね、旅のこの宿っていうか、そういう生活するところではそのお釈迦さんの仏像をこの拝んでたわけなんですね。ご本尊様を表すまではそのお釈迦さんの仏像を拝んでたわけなんです、本尊にしてね。でそれは世間の人たちがお釈迦さんの仏像を拝んでるっていう意味と全然違って、法華経を説いたお釈迦さんを大聖人様は尊敬してたわけなんです。だから法華経以前の教えも全部含めてお釈迦さんは偉いんだと、お釈迦さんは尊いんだっていうふうに考えている世間のそのお釈迦さんに手を合わせている人たちとはその意味が違うわけなんですね。だけど大聖人は自分が亡くなる時にもうこのお釈迦さんの仏像は墓に建ておけと、もう雨ざらしのまんまもうお墓にその置いといてくれと、そのもう自分たちはそのお釈迦さんを拝む信仰じゃないんだと、でもそれまでに至るご本尊を表すまでに至るまではお釈迦さんを拝んできたから、だから拝んできたものをこの捨てたり焼いたりということじゃなくて、もうこれはもうもぬけの殻としてもう拝む意味っていうものはないけれども、だけどもそこに至る過程の中でこの自分はお釈迦さんに対する尊敬というものを持ってその信仰してきたんだから、だから墓に 雨ざらしのままその置いといてくれということをその大聖人は残したわけですね、言葉を残したわけですね。そうしたら日露はですね、それを盗んじゃったんですね。これは日露が譲り受けたもんだと、それで日蓮の教えは本尺一致なんだというふうに自分で勝手に創上書を作っちゃったわけなんです。創上書、日露にこれを譲るっていうふうにその大聖人がこう書いてくれたと、一筆お墨付きで書いてくれたというふうに勝手に創上書を作って、それだから自分はお釈迦さんの仏像もから自分が大聖人の一番のこの法をこの受けた、そういう選ばれし者なんだということのこの創上書を作っちゃったんだね。だけど墓に建ておけって言ったのに、日露のところに仏像があるということは 私は盗みましたって言ってるのと同じですよね。そんなアホなと思うんですけども、そういうことを、まあ、日露はこのしたということなんですね。でこれがこの筑後坊で、三味坊というのは三味坊日清というこのお弟子さんで、この人も五人土牢御所の中の一人なんです。五人の中の一人としてこの牢屋にこの囚われたこの人なんですね。それから卒阿闍梨日光、この人はあんまり、このなんていうんですかね、どういう人だったかということが伝わってこのいないんですけども、そういうこの人たち、大聖人がこうやって名前を書いているということは、その力量のあるこの信仰心の厚い、また学問に熱心なこの人たちだったということなんですね。でこの人たちに大事なこの法門をこの解きたいので、つまりそのもうこの人たちだけには絶対聞かしとかなきゃいけないっていう人たちを、この何て言うんですか、学校みたいにその一人ずつ話、大事な話一人ずつ話してたら大変ですから、だからそのいっぺんに集まってもらって、それで全部にそのこの同じ話をですね、この一気にこの大聖人様がこのしたいので、だからその身延にその来てもらいたいということをこの言っているわけなんですね。だけど面白いですよね。いとまあらば急ぎ来たるべしと暇だったら急いで来てくれと暇だったら急いで来てくれって、それは難しいんじゃないかなと思って、何があっても来てくれって言った方が早いんじゃないかなと思うんですけども、まあ大聖人はそうやって言ってるわけですね。大事の訪問申すべしと語らせたまえ、大事なことをみんなに、その一同に一緒に、俺はこう聞いた俺はこう聞いたということがないように、いっぺんにその話をしたいので、その来てもらいたいということなんですね。それで重々美馬車等の要門を台上にて候というのは、重々美馬車論というのは前もお話ししましたけれども、龍樹菩薩が書いたこの本なんですね。龍樹菩薩、このお釈迦さんのこの書いたものじゃなくて、龍樹菩薩がお釈迦さんの教えを解釈したこの本として、この重々美馬車論というものを書いて、龍樹菩薩はこのインドの人ですから、クマラジュがそれを翻訳して、それでその漢字にして残したわけなんですね。でこれはどういうことが書いてあるというかというと、南行道と異行道と、南行とこの異行と、南行道異行道と、つまり、法華経は、法華経をはじめ、お釈迦さんの説いた教えというものは、難しい修行というものをしなければならないと。だけど南無阿弥陀仏のこの念仏は、南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏でさえ唱えていれば、その極楽に行けるんだと。だから簡単なんだと、末法は簡単じゃなきゃいけないということを、この念仏宗の人はこの重々美馬車論というものに書いた南行道と異行道というこの内容というものを、非常にこの自分たちに有利なこの本と考えて、この重々美馬車論というものをですね、その重んずるわけなんですね。だから大聖人様は、念仏を破釈するためには念仏が拠り所にしているこの重々美馬車論を 破釈しなければならないということで、この重重ビバシャ論 を持ってきてもらいたいと。また重重ビバシャ論の中の慣用文、この決まり文句がこの述べられていることを抜き書きにしたもの、それを大きな帳面にその書き写したもの、から真言の表というのは真言宗の真言宗というのがどういうふうにこの成り立っているのかということが、その真言宗の教えの骨組みがその書いてある、そういうその書物があるわけなんですけども、それも要するに持ってきてもらいたいとですね。手紙の裏に佐渡坊二光が写したもの、佐渡坊っていうのはあの日光商人、日光商人とこのぶつかり合ったあの民部阿闍梨二光のことです。民部阿闍梨二光、萩井実長とこの結びついて、それでその日光商人の戒めをその用いなかったこの人ですね。その民部阿闍梨二光とか佐渡坊二光とか名前が二つあるんですけども、その二光ですね。でその二光がこの写したもの、その他にも丹念に書き留めた書物など軽いものはお届けくださいと。この禅宗みたいにその長くてそのかさばるもの、重たいものは持ってくるということが大変でしょうから、大事なこの書物、それも旅に支障がないその軽いものをその持ってきてもらいたいと。もう絶対的にその身延にその本というものがその不足しているということなんですね。これは前も話したように、身延に何人も弟子やご信者さんがいますので、同じ本が何冊あってもその貴重なわけですよね。一冊しかないっていうことになると、この大変なそのことになるということなんですよね。だから一人が本の数が少ないと、一人が写し終わったらもうその徹夜でそのまた本をその写すこのその人が順番についているというようなこの状況なんですよね。借りた本は必ず返さなきゃいけませんから、そういうふうにこのしていると。本の冊数が増えればそういうことがだんだんそのなくなるということがこの言えるわけなんですね。それでこの大聖人が今ここに書いたその手紙に、その手紙のもう紙はこの透けてるんだけど、紙の裏にまでその要件をですね、その書いて、それで送りますと。紙がないんだと言うんですね。紙がないと、だから大変ですよね。今言ったように本を写すその紙がそのなきゃいけないのに、その紙がその不足しているので、その困っていると。まあ、大書には案に紙も持ってきてくれっていうことを言ってるわけですよね。そういうことなんですよね。本当にそのもう私たちの今の生活で紙がないなんて、そんな生活考えられないですよね。紙がないって、まあ、戦後のねその物不足の時にその学校行って、買う帳面がなくて、いっぺんこう鉛筆で書いたのをまた消しゴムで消して、それでまたその上から書いてっていうことをの経験をした人はいると思うんですけども、今の時代にね、紙がないと。紙がないっていうのは、まあちょっと便所に入った時にちょっと前の人が使ってその入れ忘れて紙がないということはあっても、普段の生活の中でちょっとこうメモするようなものね、物を書くということをするような紙がないなんていうようなことは全くないですよね。新聞の広告なんかでもね、 このこう毎日毎日広告があるじゃないですか。でそうするとこの裏が白い、裏が白い紙なんかね、いいななんて思って、両面あの広告になると、ああ何やってんだよと思ってケチだなと思って、裏が白いと、やったななんて思って、こうやってそれだけ抜いといてね、でまたこうちょっと切ってね、それでちょっとしたことのメモにはね、わざわざ買ってきた紙で書くことないからね、それ使うんですけどもね。だけどね、うちの家内とは6つ違いですからね、ちょっと話合わないんですけどね、皆さんとは話合うんだ結構ねそのね、いや本当にね、あれですよ、僕が小さかった時にね、便所にね、新聞紙切って置いてありましたよね新聞紙でお尻拭いてたよね。ほんでそのよその家行って、そのちゃんとした落とし紙が置いてあったら、ここの家は金持ちだなと思って、まあ、その落とし紙もさ、あのバフン紙みたいな、あのセメント色 その紙から真っ白いその紙まで、その種類がそのあったんですけども、白い紙が置いてあるなんて言ったら、この家はどうなってるのかなと思うような、そんな感じでしたよね。本当にもうポットン便所がその当たり前で、その今座ったらお湯が出てくるなんて信じられないようなその話、夢のような、こんな時代が来るとはもう夢にも思ってなかったようなね。電気代がもったいないから温風で乾かすってことはしないけどもだけど お金のことを考えなかったら温風で紙使わないで出てこれるっていうんですからね、どうなってんだろうと思うんですけども、そんな時代だったんですよね。だから僕らのこの一人の歴史を考えても、もう夢のように変わってこのしまってたわけですよね。だからあの物の本を読むと、大商人の時代にはその本当汚い話ですけども、お尻を縄でその拭いてたって言うんですよね。縄で拭いてたったら、前拭いてた人のあれもついてるわけだから、どうなろうにと思うんですけど、その拭く紙もなかったってことですよ。拭く紙もね、これは大変な時代ですよね。本当に大変な時代だったと思うんですけども、
日本の人がそうだったんです。なんか朝鮮人はなんかそういうことをするから、トイレに行ったらそれが日本人と朝鮮人と
か分かるような。いやだからその日本人はその急速にその縄からそのどんどんどんどんそのこれじゃいけない、これじゃいけないっていうふうにその生活が改善されてきたわけ。他の国はまだやってるっていうところもあるわけよね、
今でも。
そう、だからもう本当にその女の人大変だし、その本当に今女の人のその生理のナプキンというのは当たり前になってるけれども、それさえもない国がそのいっぱいあるわけだって。 90% 以上が、前も話しましたけども、きれいに澄んだ水を飲んでないんだよ。きれいに澄んだ水が飲める、水道の水が飲めるっていう国はもう本当にもう限られてこのいるんですよね。日本じゃ当たり前なんです、ねえ。だからその本当にあの日本だってあの便所の外にこう手洗うところがあったり、こうポンポンとかやってジョジョジョジョジョってこう水が折ってくるようなものがあった時代がその現実にあるわけだからね。縁側の外にその水を溜めてそうやってやってたわけだからね。 今そんなことやってる家があったらこの家はどうなってるのかなと思って縄文時代かと思うようなそういうあれですよね。だけどそれでもその要するにほんのちょっとでも流し水っていうか人が使った水じゃない水をその使ってたということはやっぱりその衛生感覚っていうのがやっぱり強かったということですよね。だけど他の国はもうそのまんまそのやってるということなんですよね。だから本当にその大聖人が髪がないっていうことはもう本当にその僧侶として信仰者としてもう致命的にその大変なそのことだったんだなということがよくわかるわけなんですよね。そうそうそうそうなんです。そういうことなんですよね。うん、だから本当にあれですよね、もういらん紙、いらん手紙が、いらんことが書いてある手紙だったらまたその水につけて溶かしてそれですき返してそれでその字を消してまた使うと。その消しゴムがないからね、消しゴムとかそういうのないからね。だから本当にそういう生活っていうことを考えたときにその私たちは今当たり前になっちゃってるんですけども、だけど本当にやっぱりそういう中でその信仰を求め信仰の教えを残してきた人のおかげで私たちがその信仰してるんだっていうことはやっぱりその時折ねその忘れないようにこのしていかなきゃいけないというふうに思うんですね。